52、南京虫とのみとシラミの話。南京虫とのみとシラミの三人は、とても仲の良い友達でした。ある日三人は、夜のいざり、潮干狩りに出かけました。ところが、それぞれの足の速さが違う。そこで三人は役割を分担しました。足の速いのみは魚や貝を取る係。南京虫はそれを集めるかご持ち。シラミは松明を持つ役になりました。のみは足が速いのでみんなの先に歩いて行きました。しばらくすると、おーい、魚をついたぞ。急いでカゴを持ってきてくれ、と叫んでいます。ところが南京虫は、無理言うな。お前の後は追えんから、お前が来て取ればいい、とふてくされています。ああ、やってられないよ、とプリプリしながらやってきたのみは、南京虫からカゴを奪い取り、思いっきりわらじの足で踏みつけました。痛い、痛いよ、と言って南京虫はぺしゃんこになりました。悔しかったら俺に負けないように歩くことだな。のみは言い捨ててさっさと歩いて行ってしまいました。バカ野郎、ますます歩けなくなったじゃないか。南京虫は悔しくて悪態をつきました。のみは今度はシラミに向かって、おーい、俺の松明が燃え尽きそうだよ。お前の松明を持ってきてくれ、と叫ぶと、これは重い、重い、なかなか前に進まぬ。お前が来てくれ、とわめいている。どうしようもない奴らだ。使い物にならん。と言って、シラミのところへ行き、短くなった松明で、シラミの胸元をぐふーっとついたそうです。それからってさ、シラミの胸元が黒くなったのは。三人は夜通し喧嘩をして、家に帰ってからも、のみはシラミと南京虫に、お前たちは俺を怒らせてばかりいたから、魚も分けてやらないよ、と言ってむくれていました。そこでシラミは南京虫に、あいつはあまりにも勝手すぎる。俺は胸元が黒くなるまで焼かれ、君もぺちゃんこになるまで踏みつけられたのに、その詫びどころか、俺たちを怒ってばかりいる。なんとか、二人で力を合わせ、ギャフンと言わせる方法はないものか、と相談しました。二人は、のみの弱点を見つけ、シラミが前の足を、南京虫が後ろ足を引っ張ったもんだから、のみは背中がパキンと折れて、今のような曲がった背中になり、ぴょんぴょん飛び回るようになったという話です。わしゃ、前里在義、ぐすくべ、日が。